リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースジェットです。この番組は株式会社ザイム部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役沢山拓司に深読みしてもらいます。沢山社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年5月3日から5月9日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
証券業界にコロナの影響という記事です。
はい、
はい。新型コロナウイルスの感染拡大でですね、対面営業するっていうものが結構自粛される形になってます。
うん、
で、証券業界で在宅勤務を広がってる中ですね、営業力でこう売ってきた従来の大手の証券会社たちが大変苦戦をしてますと。野村ホールディングスとか、大和証券とか SMBC 日興証券とかですね、1、3月の投信とかの手数料とか収益とかに比べると、もう2割ぐらい下がってると。で、かたやのネット組って言いますかね、ネット系の証券会社は、3月の作った新規開設口座が 1月の2倍以上になってるとかですね、31万口座。結構明暗が分かれてるなということで、今後はコロナショックでビジネスモデルの転換が、求められて、対面で営業力で売るんじゃなくて、本当の商品力、あるいは息の長い提案力で、お客様の資産活用を一生付き合うようなモデルとか、そういったものが求められるなと思います。はい。
はい、ありがとうございました。続きまして、第4位は、
銀行脱ハンコへという記事です。
はい。
はい。サンメガバンクなどの金融機関がですね、印鑑がなくてもオンラインで口座振り替えを設定できるサービス、といったものの枠組みを立ち上げようとしています。これはスマホアプリで、画像で本人確認できるという技術をうまく使ってやるということなんですけども、日本の社会ってどうしても書類の社会だったり、対面だったり、今コロナで、なるべくオンラインでやりましょうというのに、ハンコを押すためだけにこう行かなきゃいけないっていう、そういった、ちょっと国際的に見たらちょっと遅れてる、そういった商売の慣習があったんですけども、これを突破印刷とかそのあたりの技術を使ってできるようですね。これは口座振り替えとか住所変更をネットでアプリで完結できるということで、業務効率化、銀行の方も事務負担も軽減されますし、消費者の利便性も高まるということで、これは早く実現してほしいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第3位は、
外資からの買収規制リスト公表という記事です。
はい。
はい。財務省はですね、この海外投資家から、日本の企業が買収されるということについての、一定の効果のある、出資の規制ということをやるために、その対象となる企業を公表したという記事なんですね。
はい。
具体的に言いますとですね、例えば原子力とか武器の製造といったそういった安全保障上問題になる、もしそういったところが外資系に買収されちゃうと、非常に日本の国防も危なくなるとかね、技術力流出するとか、そういう歯止めのために、事前の審査を、今で 10% だったら審査する。それを 1% でももう審査かけますというふうにちょっと厳格化しますと。いうことで、その対象になるのが、今申し上げた、武器、その他、航空機、宇宙、原子力、サイバーセキュリティ、電力、ガス、なんかね、そういったところを具体的な社名を挙げて、公表したということですね。だから、いい点としては、優れた日本の技術が、海外に買収されたり、国防が脅かせることがないようにということではいい意味もありますけども、日本株を取引するのにちょっと、規制めいたものが入るということで、海外投資家がちょっと敬遠するという点もあるかなと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第2位は、
銀行に IT 事業参入の道開かれるという記事です。
はい。
はい。これは私が選んだ今週のトピックです。
わかりました。では、はい、この詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい。
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
国の借金過去最大の1114兆円という記事です。
はい。
はい。2019年度末の国の借金が発表されまして、過去最大の1114兆5400億円ということですね。
うん、
まあ、これ一人当たりで見ますと、885万円ほどの借金になると。いうことで、うん、まあ、特にまあ、国債、借金って言っても国債とか借り入れとか政府短期証券とかあるんですけど、
うん、
国債がもちろん一番圧倒的にシェアが大きくてですね、うん、まあ、前年より10兆円増えて987兆円という金額ですと、いうことですね、
うん。
ただこれ、年末の数字です。今年に入って新型コロナウイルスの緊急対策で、
うん、
23兆円の赤字国債も発行されるということは予算、補正予算で決まってますので、
うん、
まあ、さらに借金は加速すると。国の財務部分、とても私は心配してます。はい。
はい、ありがとうございました、
はい。はい。
以上の記事の中から、佐間社長が選んだ今週のトピックは、
第2位の銀行に IT 事業参入の道開かれるという記事です。
はい。
はい。
では、佐間社長、この記事の概要と、なぜこの記事を今週のトピックに選んだのか、ご説明をお願いします。
はい。政府、自民党はですね、銀行グループが異業種、まあ、IT 事業などにですね、参入するようなことについて規制緩和をするという流れを、まあ、提案していると。いう内容なんですね。
はい。
特に、まあ、IT ですね。金融と IT を融合したフィンテック企業などに出資する場合に、うん、まあ、金融庁への届け出だけで済むように改めるということなんですけども、
うん、
まあ、これはですね、まあ、これだけじゃなくて、まあ、いろんな規制の緩和によって、いろんな、新しい業態へ参入していくということのきっかけになるということで、まあ、自民党プロジェクトチームが、銀行に背中を押してですね、もっといろいろ、まあ、本業ではなかなか大変なので、新しいことにチャレンジするような道を開こうとしているということで、興味深く思いました。
はい、ありがとうございました。
はい。
アメリカとかの、まあ、いわゆる GAFA と言われているところですね。で、そこの中で記事で Amazon って名前が出てきてますけれども、
はい。
アメリカなんかは、やっぱり IT と金融っていうね、お話がいろいろ進んでると思いますけれど、
うんうん、
なぜですね、日本国内では、この金融が IT 事業参入っていう部分に、これほど、まあ、遅くなってしまった理由っていうのは何か、ありますか？
そうですね。まあ、銀行業もそうですけど、金融全体が縦割り行政でですね、
うん、
まあ、金融は金融庁がまあ管轄してますけども、
うん、
それぞれの事業を守るために、よその異業種に行ったり、来たりできないような法律がずっとありましたと。
はい。
で、まあ、銀行の窓口で、まあ、保険を売れることができたり、投資信託を売ることができる窓販を認めたりとか、そういう部分的な、本当に、小手先の規制緩和みたいのはやってましたけど、
うん、
特に、やっぱり銀行なんか一番守られてきて、
うん、
そういうのを期待してる人種が集まってる、業種なので、
うん、
国の方も、あるいは、まあ、おそらく、まあ、こいつはなんですけど、天下り先のね、美味しい先として、
うん、
まあ、金融系、銀行なんかを、やっぱり、こう、ちょっと大事に取っておく部分もあったかもしれませんけども、
うん、
とにかく、金融の中でも縦割りなのに、ましてや異業種との交流というか、そういったものについては、とにかく法律が追いついてなかったと。それを守るんだという姿勢がずっとあったからだと思いますね。
なるほど。
はい。
はい。この、まあ、いろいろ参入していく業種の中に、例えば不動産仲介業とか、
うん、
あとは銀行閉鎖店舗なんかも賃貸できるようにするとかあるじゃないですか。うん、
はい、はい。
で、こういったことって今まで銀行さんってやってなかったんですか？
まあ、銀行が、 まあ、異業種に入るっていうことで言うと、うん、本体ではなく子会社を通じて、実はいろいろやっていたっていうのはあるんですね。
ほう。
で、まあ、まあ、例えば私が、かつていた、まあ、三井銀行、まあ、三井住友銀行、前身の三井銀行は、
うん、
グループ会社に室町不動産さんとか、
うん、
室町クリエイト、室町建物とか、そういった銀行に関連する不動産業をやってるって会社は確かにありましたので、
うん、
そういう意味では、今回は本体ができるようにするっていうような提案をしているということで、ちょっと大きくは違うんですけども。
そうなってしまうと、ちょっと気になるんですが、その子会社の方の不動産業ですか？
はい。
まあ、会社がありますけど、それってどうなっちゃうんでしょうかね。
まあ、まあ、リストラの対象になるかもしれませんね。
うん、
どっちにしても、今、その銀行の、どっちかっていうと、出向先の受け皿というか、
うん、
人材の受け皿的なものとして不動産業者とかありました。不動産お客様がですね、銀行のお客様の中で不動産売買が起きるとか、
うん、
あるいは、その銀行を持ってる不動産を活用するとか、
うん、
そういう派生したもののレベルでやっていたので、
うん、
本業としてしっかりやれる力っていうのは持ち合わせてないので、まあちょっと縮小していくっていう流れになるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
なるほど。まあ、おそらく、この銀行の本体の方でも、この不動産仲介の部署なんかが作られるのかなっていうふうに思いますけれども、
ね。ありえますよね。そうなっちゃえばね。
で、そうなってくると、これまでね、不動産業にいらっしゃった方なんかが銀行に入ってくるとか、そういう流れもできるかなと思ってますけれども。
そうなんですね。まあ、まあ、アメリカなんかはですね、もう本当に保険も、証券も、まあ銀行のやってるサービスも、そういった不動産の、まあ投資、まあ資産運用の中の一環としての不動産なんかも、もうひっくるめてやっちゃってる総合金融サービスっていうのもありますから、
うん、
まあそこに近づくかもしれないっていう意味では、全然僕、私は違和感はないんですけど、
うん、
日本の中では縦割りでも別業種がなんか、くっつくっていうのは、とても、新しいというか、違和感を覚えるかもしれませんけども、
うん、
私としては、これはもう、もうね、不動産は国交省の管轄、金融は、まあ、金融庁の管轄かもしれませんが、ここは融合して、もっと新しいビジネスが、あるいは雇用が作られるということは、とても、可能性は感じてますけどね。
うん、なるほど。
はい。はい、
まあ、銀行さんというと、いろんな情報を持ってらっしゃるじゃないですか。
うんうん、はい、はい。
ですので、多分その辺も活かせるのかなと。
そうですね。銀行っていうのは、お金を貸す、ということが商売ですけども、
うん、
やっぱり、お客様一社一社の社長の家族構成とか、
うん、
趣味とか、
うん、
あるいはその持ってる不動産、社長の自宅とか、
うん、
まあ、お取引先とかですね、
うん、
あらゆる情報をかなり持ってますので、
うん、
それを、活かさない手はないと。だから、このマーケットを持ってるわけです。お客様を相当持ってるので、
うん、
それに、サービスをくっつけることで、もういくらでも商売はできるなと。
うん、
本当に宝の持ち腐れな状態なところなので、まあ、顧客情報を、うん、もうそのリストが欲しいっていう、商品持ってる会社いっぱいあるのでね、
うん、
銀行のそのマーケット、お客様がいるっていうことの情報を持ってるというところはすごい強みだと思うんで、
うん、
銀行自体で、いろんな商品取り組んで商売を展開していけるのかなっていうふうに思いますけどね。
なるほど。
はい。
やっぱりこれの流れはちょっと財務部としても期待したいですね。
そうですね。財務部としても、まあ、不動産に強い財務部ですし、銀行がこう生まれ変わることで、新しい産業が生まれるっていうのもありますし、日本経済も元気になっていくと、うん、いうことも期待できるので、まあ、私としてはまあ応援したいとは思うんですけども。
はい、わかりました。
はい、
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。